答案について、添削させていただきます。お返事が遅くなりまして大変申し訳ありませんでした。たくさんの答案が、をいただきましてちょっと忙殺されておりました。合わせて、高等試験の時期でもありますことからそちらの、受講生様の対応が忙しくてなかなかお返事差し上げることができませんでした。今回ですね、内容について評価をいただいてましたのでその評価とその結果がどうかということをですね照らし合わせて、どこがどう弱点あるいは強みがあるということをですね申し上げたいと思います。最初の 1-1 答案からですね、でこの問題はインターネットの IoT の普及に伴って、このいわゆるマルウェア問題とか情報漏洩対策を求めるを解く問題でした。でこの問題ですね A 評価ですので、本来ですと私が言うことは何もないんですけれども、どこが A なのかということとですね、いや実は弱点がいくつかありまして、危ない、ところもあったということをお気づき、いただければと思います。最初の問1はですねこれはセキュリティ対策の課題ですね。ここはよくお考えになってですねいずれも正解で、課題1、2、3と2はともかくとして3、1、3はもう全くの正解ですね。で、回答は問2に参りまして解決策、課題をもうちょっと書かれてもよかったかと思いますが、一方この、解決策の冒頭に課題の選定理由書かれてるんですけどもこれは書かれなくてもよかったと思います。理由は今求められなくなりまして問題文でですねなんでかっていうのは訳があって、その辺はちょっとご理解難しいかもしれませんが一言で言うと理由を聞いても仕方ない、なんか点を採点するのに役に立たない、試験に役に立たないから、理由が問われなくなったというふうに、解釈されると早いと思います。それよりも回答の中身を書かれた方が、ご自身のためになると思いますので、そういう、無駄のない書き方をされることをお勧めいたします。ページの2に参りまして複数の解決策が書かれてるんですけどもここも非常に結構ですね、1、2、3とあって、いずれも専門的な内容でこれはいつもの、お仕事の見識経験が反映されているのかと想像しますが、言うことないですね。3、問3は波及効果と懸念事項ですが波及効果がですねちょっと狭いですね。セキュリティ対策やったらその手間が減るとかですね、その他にも適用できるかいうのは、それは波及というよりは、もうほとんど直接効果に近いところであってですねもっと広い範囲と視点をですね広められた方がいいと思いますね。間接影響まで含めて推論するという、マーケティングの力が求められているということですね。例えばコロナ感染があってですねそのコロナ禍での、生活様式経済への影響というのがあるわけでその結果ですね、クッキング料理の需要が高まっているとかですねあるいはジュエリーの需要が高まっているとかいうことがありまして、これが何でかっていうのはすぐには分かりにくいかもしれないですが非常に因果関係が高いですね。クッキングは分かりやすいですけども巣ごもりですがジュエリーはいわゆるリベンジ投資とか言われる、使い 道のないお金が行き場を失って高価なジュエリーに行ってしまうという、そういうことがあるかと思います。まあ、それが波及効果というもので、まあ、こういう関係ない業界がですね、恩恵を受けているということなんですね。3.2 懸念事項はですね、ウイルス対策のソフトが未対策のウイルスに感染するっていうのは、懸念事項というか、別に懸念じゃなくて、それも前提なんじゃないですかね。本来の分析はそういうことではなくて、この解決策の1、2、3をですね、やればやるほど問題となってくることは何かという、事故の提案に対する見直しを求めているという、まあ、そういう問題の深い意味がありまして、単純にこういう問題を探してくればいい、懸念事項をですね、単純に探してくればいいというわけではないということですね。今回は良かったですけれども、今後試験が厳しくなると、やがてこの減点というかですね、そこで評価が分かれることになりかねないですので、注意された方がいいかと思います。というように参ります。技術者倫理と社会の持続性。で、最初の倫理はですね、これは安易に主張しないとか自分の都合を優先しないという、これって道徳みたいな話で、技術者倫理とはちょっと違うんですね。技術者倫理というのはそういうことではない。そういう心構えの話じゃない。もっと、科学の応用を、その産業的にどう活用するかという部分に視点を合わせて考えていかないといけないかと思います。今回ですね、 IoT のマルウェア対策とか情報漏洩対策が主題であったので、そこに合わせた、その倫理がいるんじゃないですか。そういう倫理はないんですか。あとは社会の持続性も同じですね。というか、ちょっと話は系統が、方向性が違いますけれども、廃棄物心配されるのは結構ですけれども、いやー、部門が他にもいっぱいありましてですね、この分野の廃棄物なんて対策とないと思いますよ。もっと廃棄物をですね、考えなきゃいけない、有害物質ですね、考えなきゃいけない部門、科目っていうのはありまして、逆にですね、この情報工学のですね、コンピュータ工学とまで絞り込むかどうか知りませんけれども、この分野で考えるそのテーマっていうのはですね、廃棄物、有害物質よりも、他にあるんじゃないですか。このテーマがですね、情報漏洩問題、なわけですから。間違いとは言えないということからですね、点はもらえてましたので、よかったかなと思います。今後はそういう妥当な方向性というのをですね、多少意識された方が危なげなく点が取れるということですね。今回は良かったですので、今後はそういう点を取れるように、注意された方がいいと思います。次に、2-1 問題から参ります。これは選択の1枚問題ですね。で、そんな難しくない、深層学習で使われる多層ニューラルネットワークの仕組みを簡潔に述べようっていう、簡潔にって、難しいことを簡潔に言うって大変なことですけれども、苦労されたかと思いますが、答えはですね、ほとんど OK なんです。これはおそらく点は80点ぐらい取れていると思いますけれども、そのネットワークの説明がほとんど占めてまして、それで、最後に学習とは この WIJ を学習することであるという、でこのロスが小さくなるようにというあたりはですね、なんとなく専門家の知見が反映されてよかったかなと思うんですけれども、まずちょっと気になるのはリンゴバナナの話じゃないですので、例えばですね、例えであってですね、まあ、それは答えじゃない、まあ、この場合例えが必要だったから仕方なくやってらっしゃったのかもしれないんですけども、逆にですね、言葉の説明になりますから、まあ、なんか汎用性を失わないようにそこら辺は抽象化した方がいいですね。で、一方ですね、深層学習とかですね、多層ニューラルネットワークですね、多層ネットワークじゃないですよ、多層ニューラルネットワークですから、この深層って何なのか、多層とは何なのか、多層はまあ説明できてますね。あとニューラルネットワークって何なんですか、これ説明しきれてないように思いますけども、こういうまあキーワードから説明するとですね、話は早いと思います。言葉の意味というのはですね、あるいはその概念というのはですね、その言葉の本来意味する具体的なものにですね、例えられて言葉というのが定義されるんですけども、その元の物体をですね、の特徴を考えるとですね、説明はしやすいかと思います。まあ、ちょっとその説明は省略しますけれども、簡単な絵がありますので、そちらをご覧になっていただけますか。次に 2-2 問題、これはですね、ちょっと解けてなかったですね。ここがまあ、2-2 問題のですね、 2-1 問題の減点が大きかった可能性があります。で、癒しロボットと言った時にですね、何をすべきかという本質が見えてなかった。で、その家族を見つけると反応するとか、CG でなく実体がある、いやこれだけですかって、ちょっと言いたくなるような概要ですね。もっとなんか具体的な概要があってもいいんじゃないかと、スペックがですね欲しいなと思ったんですが、そのコンピューター工学の技術者としてのですね。で、その注意点としてですね、答案全体に言えることなんですけれども、大事なことを書く、で当たり前のことは書かない、それはもう答えじゃないということに気づかないといけないということですね。で、これだけでかなり合格できますから、とにかく重要なことを書いていかないと、もう答案でなくなってしまうという危険性があるんですね。で、1.2、その調査検討すべき事項で書かれているのはですね、まあ、なんか曖昧な取り組みですね。漠然とじゃないですけれども、年齢層を検討するとかですね、価格の話はここで、ね、はしなくてもいいんじゃないですかね。もっと重要なことがあると思いますね。センサーも否定はしませんけれども、メインじゃない、もっとそんな部分、手段ではなくて本質、目的とか機能を考えていかないといけないですね。で、2の手順、ここはですね、癒しの表現方法を検討するって、まあいきなりなんか本質に来ちゃって、いやこれこそ1で宣言してですね、調査検討すべき事項だったんじゃないかと思うんですけれども。で、その次は価格があってですね、まあこれも多少高くても、問題ない。ロボット、市販のロボット結構高いですよ。それから、設計段階でなんとか、とかですね、部品がのエラー予備テストとかですね、まあ、これも当然やることですよね。まあ、これは特別なんか癒しとは関係ない、まあ、なんというか、その癒しはともかく製品としてやんなきゃいけないことだから一応書きました。どこ間違ってるんですかっておっしゃりたいかもしれませんけど、 や、そういうなんかやるべきことをですね、一時挙げてたら際限なく答案は続くわけで、でも答案は2ページしかないわけで、試験が成立しなくなるんですよ。この問題を作った出題者の意図がですね、満たされないとなるとですね、それはもう試験にならないわけで、回答にもならないということですね。ですので、こういうテストで何とかするという PL 法とかですね、それは当然やるべきことで、まあ、しかるべき癒しロボットがですね、完成した段階で当然それもやるというふうに考えた方がいいと思いますよ。で、3ペ、2ページに参りまして、3問題になり、問いの3に参りまして、調整方法なんですけども、これはですね、早期に気づくユーザーテストとかですね、プロトタイプって、まあ、これも普通にやってることですね。なんか特別調整してまでやんなきゃいけないことですか。別にそんなこと言われなくても誰でもやることだと思いますけれども、もっとやるべきことがあるということですよ。こういうことではなくてですね、で、海外のこの実装業者の問題もですね、否定はしませんけれども、このわざわざここのでこの問題、癒しロボットの問題で、技術史問題で議論する事項じゃないということですね。ですので、そういう主題から離れているとですね、だんだん点を取れなくなりますので、まあ、その辺はご注意された方がよろしいかと思います。そういう主題のドンピシャリのところでですね、答案書いていけばですね、かなり合格すると思いますね。3問題に参ります。3はですね、これ答案の中に1と書いてあるんですけど、まあ、3でいいですね。右のテキストボックスで、これは、まあ、今話題のそのインターネットを利用した教育ですね。で、小学生が使用するということで、見出しが長いのがちょっと気になりますので、で、こんな長い、というか下線もなくてもいいと思います。そんなことでは点は変わりませんので。で、あと最初にこういうなんかテーマを宣言する行ですか、問いの見出しでもない主題のテーマ、題名ですか、論文題名みたいなのは、これもなくていいと思います。試験ですから。それにも中身を考えることですね。一行目から中身を考えていく。というふうにされた方が無駄がないと思います。で、この問題はですね、ちょっと残念ながら主題を誤ったみたいでして、読み誤ったみたいでして、着目点がちょっと良くなかったですね。その最初からですね、最初に書かれているのはですね、小学生の同学年同じ授業だからカスタマイズが不要である、それからマシンスペックが高くなくて良いって、いや、そのようなことだったらですね、別に、まあ、留意もしないし考えることもない、不要なことだったら無視すればいいわけですから、でそこからは課題は発生しないんですね。逆に必須なことは何なんですか。そっちを書かれた方がいいですね。特徴っていうのは、まあ何でもいいですけれども、その後ろにつながることをですね、考えていかないと、ここは前提条件であって、まあ前置きなんですけれども、そういう必須事項を見抜くというのがエンジニアとして大事な資質能力なので、まあなんかそんなことで、こだわりというかですね、とらわれるとですね、能力疑われるという危険性がありますから注意された方がいいですね。で、あと 1.2、課題としてですね、コストのことが出てくる、まあ、これはあるかもしれませんけれども、まあ、もっと大事なことがあると思いますよ。運用で何とでもなることじゃないですかね。で、大事なことはですね、 2ページの頭に書いておきましたが、小学生が使用してプログラミング教育するわけですよね。そしてこれ必修化される。でゆくゆくはこのギガスクール構想をするのに必要なことは何かですね。で担当技術者の立場っていうのはそういう父兄の視点ではなくてですね、コンピューター工学の視点からやっぱ考えないといけないですね。ということでですね、まあちょっと悲しい結果なんですけれども、問題の方向性が好ましくない方向に行っちゃってですね、この後の問いで答えられている内容というのが主題からいずれも離れていっちゃってるんですね。ですので、まあなんかこれを添削というか議論しても始まらないという気がしますね。で、こういうことではない、ということを気づかれた方がいいと思います。まあ、その最初にですね、学習用端末の課題というこの問1の課題の設定のところで方向性が違ったために、どの課題を取ってもですね、解決の方向には至らない、ということで、解決策がいくらよくかけてもですね、それは評価されないという悲しい結果なんですよね。ということで、ちょっとその私も何と申し上げていいかわからないので、これ以下のですね、コメントはちょっと控えたいと思いますけれども、まずは正しい解決策をですね、書いていくということが大事、必要かと思います。そのためには課題を正しく設定するということが大事なんですね。まあ、そのためにはですね、ページの2の冒頭に青水色マーカーで書かせてもらいましたけれども、プログラミング教育するには小学生がですよ、そして必修化されるんですよね。学校の授業で先生がやって教えてですね、勉強して、テストやって点をつけて、で、ゆくゆくはギガスクール構想の一環としてやっていくという、そのためのね、課題を考えないと答えじゃないということですよ。まあ、おそらくこのヒントを聞かれたらですね、答えがガラッと変わってしまうんじゃないかと思うんですけれども、まあ、できたらその答えでもってですね、添削すれば有意義な内容をコメントを差し上げるかもしれないんですが、まあ、残念ながら受講生様優先ということですので、ちょっとお答えに時間がかかるかと思います。まあ、ぜひ私どもの講座ではですね、そういった指導をやっておりますので、ご参考にしていただければと思います。このような音声ガイドでもって指導を進めてまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではコメント終わります。